ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんです。藤原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて藤原さん、前回は、玉島港の繁栄と綿というテーマでお話をしていただきました、そして北前船の詳しいご紹介などもいただいたんですけれども、そのあたり復習から今日は行きましょうか。
そうですね、北前船、北海道と大阪を結んでですね、いろんな物産を運んだ、特に、玉島港で言いますと、肥料になる干し貝や日進化ですね、運んできて、で玉島周辺でこう栽培された綿が出荷をされて、全体のその取引でそのもう綿関係、その肥料を買って綿を出すっていうのはもう8割以上を占めてたっていうことなので、本当いかにその北前船によるその綿の売買が盛んだったかっていうのが分かると思うんですけど、北前船の紹介前回もしましたけど、どんなもんかなって思われるかもしれないので、実は模型がねいくらかあるんですよね、玉島には。
そうなんですね、
玉島の市民交流センターに、玉島歴史民俗海洋資料室というのがありまして、そこに北前船の模型が飾ってあります、で同じように新倉敷の駅の、新幹線乗り場のこの待合のところにも、同じように北前船の模型があるので、どんな船かなって思ったらちょっとね見ていただくと、これを10人から15人で動かすのかってみたいなことも分かるかなと思いますので、
近くにあるということですからね、ぜひご覧になっていただきたいと思います。さて、今日のお話なんですけれども、また玉島のお話ということになりますが、いろいろお話ししてくださったんですが、玉島その当時の繁栄を知ることができる文化財、こちらから今日お話をしていただきましょうかね。
そうですね、いろいろあるんですけども、詳しくは、今日は湯の木家住宅のお話をさせてもらおうかなと思ってたんですけど、忘れてはならないのがね、玉島の町並み保存地区、とかね、古い建物たくさんあるんですが、干拓の時にもお話をしました阿弥陀山という山の上にある羽黒神社があるんですね、羽黒神社は玉島港を作った時にこの工事の成功を記念してですね、山形の羽黒山をから誕生してきた神社ということで、玉島の守り神ということで、本当にね、さすがにその北前船で栄えた港だけあって、社殿自体もすごい立派ですし、その建物、その拝殿の彫り物とかね、屋根の上にカラス天狗がいたりとかね、見どころたくさんあるんですけど、日本遺産の話で言うとですね、ぐるっとそのどう言いますかね、神社の周りに、玉垣、玉垣って分かりますかね、石のこう名前とかいう彫ってあるよね、垣根みたいになってるやつ、上り口のね、あれは北側でいいのかな、北側からの上り口の玉垣なんか見ていただくと、全国の北前船の船主が寄贈した玉垣がたくさんあるんですよ。それ結構遠くのもありまして、見る限り一番遠くは函館って書いてあるのがあります。それから秋田の海鮮丼屋とかね、それから今の石川県の加賀とかね、いろんなところの北前船の船主がやっぱ船の安全を祈願して、その土地の神社に玉垣を寄贈しているというのがあって、そんなのもね見ていただくと面白いかなと思います。
今まで行かれたことある方ね多いと思うんですけれども、改めてそのあたりにね注目していただきながら、また羽黒神社も楽しんでいただければなと思います、さあ、そしてこの日本遺産の構成文化財でもあります旧湯の木家住宅再装丁について今日は具体的にお話をいただきたいと思います。
その羽黒神社と並んでといいますかね、実際こう近くに寄ったり中に入ったりできる文化財ってなかなかねないので、そういう意味ではですね、旧湯の木家住宅再装丁というのは実際中に入って当時の北前船で栄えた町の様子が 感じられるというかね、はいはい、あの施設だと思いますので、今日はちょっとそこを紹介していきたいと思います。で、まあ、まずざっとお話をしていきたいんですけど、まあ、前にあの玉島港は備中松山藩の水の屋氏によって築かれましたという話をしました、はい、で実はですね、水の屋氏ってすごいその玉島の港を作ってね貢献をしてくれるんですけど、はい、わずか3代で跡継ぎがいなくって、あの耐えてしまうんです。
3代で、
3代で、はい、うん、ちなみに名前言うと勝水の屋、勝高さん勝高さん、勝宗さん、勝吉さんって3代 で、はい、で勝吉さんに子供がいなくって、で耐えてしまうんですよ。それでね、わずか50年ことなんですね、玉島をこう統治したのは、はい、で、あの備中松山藩でも次々ともうあの藩主が変わっていくんです、はい、でですね、最終的にはまあ板倉氏というのが、まあ、あの藩主になるんですけども、板倉っていうのはあの徳川の譜代大名でね、まあ、あの戦国時代には板倉勝重という人が活躍をするんだけど、その、まあ、あの子孫になるわけなんですが、はい、それがですね、そうやって苦労してその備中松山藩の、まあ、水の屋さんが作ったその玉島港なんですけど、はい、水の屋氏が耐えたことで、あの幕府領とか、まあ、松山藩領も、まあ、あの東の今日お話しする西総亭のあたりは残るんですけど、それから、まあ、まあ、他のところ、あの丹波亀山藩というね、こう藩の領地と分けられてしまうんですよ、はい、うん、で西浜というその堤防の上に作ったその問屋街をね作ったところは、はい、実は幕府領、天領になっちゃうんです。倉敷と同じように取り上げられてしまうと。
あんなに一生懸命作ったのに
そうなんです。ねえ、で、まあ、そこの話もそれあれなんですけど、はい、あの、まあ、東浜というね、あの東側の部分はあの松山藩領に残って、はい、で、まあ、なんとかですね、あの松山藩の外交として、まあ、重要な地位を、まあ、あの占めていくということでは、まあ、変わりはないんですけども、はい、でその、あの松山藩の玉島の御用係、御用係っていろんな言い方があって、御用足しとか言って言ったりするんですけど、要はですね、あのこう藩って自分で物の売り買いをしないんですよね。でそれを商人に任せるんです、うん、で、まあ、あと、まあ、あの年貢をこう集めたりするのも、まあ、あの村に任せたりします、そういうのを、まあ、一手に引き受けた玉島の庄屋御用係を務めたのが湯の木家というお家なんですよ。
そういった本当にあの歴史のある家が今でも残ってるんですね、
うん、そうなんです。うん、で、まあ、あの庄屋なんですけど、まあ、庄屋といっても基本的にはまあ商売をしていたお家で、で、まあ、あの庄屋ということで、まあ、年貢を集めたりもするんですけど、はい、まあ、あの、まあ、いろんなその、まあ、藩から用事を押せつけられたとかねした時には、まあ、それを請け負わないといけない、はい、なんですけど、あの基本的にはね、江戸時代っていうのはそういうなんか藩のそういう御用係だって言って、その分なんか給料くれるわけじゃなくて、全部自腹なんですよね。まあ、ひどい話で、だから年貢を集めろって言って、まあ、集めるじゃないですか、はい、大阪に運べって言われるんですよ、はい、だけどじゃ あの運ぶのは運び賃くださいって言うの、ね、あのあれです、その藩のお米を運ばしてやるのにお金を取るとは何事かと、無礼なことを言うなみたいなことを言われて、じゃあこのお米をなんとかお金にしたりしながら運んでよろしいかって、まあそれは認めてやろうみたいなことになって、で 運べるわけです。で、あの湯の木家もね、なんかそういう庄屋、まあ、っていうのはだからその、まあ、裕福な農家とか商人が、まあ、命じられることが多くて、だけど持ち出しがすごく多いんですよね。だから、ね、
もうあのお話聞くと、うん、その湯の木家は、うん、先ほどお話いただいたように裕福なお宅だったということですね。
うん、そうなんですよ。だからもう名家だというだけではなくて、やっぱ北前船も戦国船も何艘も持っていた、はい、なんか6艘ぐらい持ってたとか言っても、でね、なんかあの明治時代に書かれたあの本があるんですけど、今その残ってる湯の木家住宅の向かい側も湯の木の別邸っていう風になってて、で絵を見るとね、その向こうにすぐ海が見える、海が見えてそこに船が何艘も浮かんでるんですよ、うん、だから手広く商売をして実際にお金を儲けて藩の御用も務めていたと、いうお家なんですよね。
まあ、そういった時の様子、当時の様子も建物からも分かってくるんでしょうかね。
うんうん、そうですね。 まあ、湯の木家、まあ、行っていただくと面白いのがですね、そういう商売をしていた商家の部分と、で斎装亭っていうのがね、はい、実は玉島にはすごい珍しい武家風の作りな建物がついてるんです、
はい、
でちなみにその斎装亭っていう名前をつけたのは神鍋の儒学者の神茶山という、この人も、まあ、有名な方で神茶山記念館とかありますけど、うん、有名な儒学者なんですね、
はい、
まあ、そういう方ともお付き合いがあって、で湯の木さんのところっていうのはね、こうどう言いますかね、商売とか商屋だっていうだけじゃなくて、非常に、ね、まあ、文化人がたくさん出てるんですよ。そういう意味でもね面白くって、はい、まあ、武家風の作りの斎装亭部分がありますので、
これ今何度か出てきている武家風の建物っていうのは、うんうん、これはどういうことなんですかね。
はいはい、玉島はね松山藩の、まあ、飛び地になるんですよね、はい、なので、まあ、藩主が例えば領内の巡視とかいう時に玉島へ来た時にちょっとまあ離れてますからすぐ帰るの難しいですよね、
はい、
そういう時にはやっぱ殿様が泊まれるところがないといけないということで、
はい、
お殿様が来た時にお籠をこうお籠石とかで、まあ、武士は玄関から建物の中へ入りますからちゃんと玄関がしつらえてあって、で藩主がお泊まりになった部屋とか、まあ、専用のお風呂とかトイレとかね、トイレのもあれですけど、まあ、便所ですかね、いうのも今でも残ってますし、まあ、お庭もすごい綺麗に管理をされていて、まあ、建物がまあ江戸時代の天明期の建物ということなんですけど、まあ、その天明期お殿様が眺めたようなお庭もまあ見ることもできます。でまあ、実はその斎装亭で幕末にすごい事件が起こるんですけど、まあ、それはまた次回にお話をしようかなと。
そろそろお時間です、はい、ところで、うん、それでは次回も楽しみにしておきます、
はい、
藤原さん今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。